どう測量してもこれは麗しい土地だ。そういう場所に私は導かれた。つまり神様のことを私の神と呼べるようなこの土地です。信仰の土地です。信じて生きることができるこの信仰という場所はどう測量しても麗しい地なんですね。私は輝かしい修行を受けました。修行とはちょっと言葉が難しいですけど、これは相続分の土地ということですね。先ほどの取り分を言い換えた感じです。輝かしい取り分を、相続地を私は受け取った。そんな風に今この人は言ってるわけです。7節、私は主を讃えます。主は私の思いを励まし、私の心を読むと諭してくださいます。私たちも主を讃えます。私たちも教会に集って賛美をして主を讃える仲間です。賛美歌を歌う仲間です。主は私の思いを励まし、私の心を読むと諭してくださいます。私たちが教会に集って仲間と一緒に賛美歌を歌うときに、主は私の心を、思いを励ましてくださる。本当にそうです。だけど考えてみてください。この時主は私の思いを励ましてくださるということは、私には思いが萎えてしまう時があるということではないでしょうか。身の回りのいろんなことを考えると思いが萎えてくる、心が弱ってくる、そういうことがあるということが前提じゃないですか。そんな私の思いをいつも神は励ましてくれる。それが教会に集まって仲間と主を賛美するときだ。こんなふうに言ってるわけですね。萎えた思いを立たせてくれる、力をくれる。それは私たちがやっぱり教会に集まってきた時なんです。神を信じる言葉が通じるこの仲間同士がここに集まった時に、私たちは神から励まされる、心がもう一度立ち上がる、こういうことが起こるんですね。そしてそれだけではない。7節の終わり、私の心をよごと諭してくださいます。今度はよごとです。ということはこの人はよごと諭されなければならないような間違った心にもなってしまうということじゃないですか。やっぱり私たちも夜になって一人で横たわった時に、いろんな辛い否定的な、まるで望みがないかのような間違った心に夜ごとになってしまうということが起こるということではないですか。いろんな思い煩いがありますから、思い煩いが暗闇の中で一層どんどんどんどん大きく私を取り囲んでくる。そして心がまた良くないことばかりを考えるように傾いてしまう。それはあります。だから神がよごとそうではないと諭してくださる、こういうことですね。私たちが頭の中で自分の思いを、思いばかりを展開するならば、それは良くない思いにいくらでもなってしまうんです。だからそのあなただから神様がよごとに諭してくださる、これが私たちと神様との関係です。私たちの教会生活というのは、教会に集って仲間たちと楽しく過ごす、そしてまた元気が出る、それはもちろんそうですね。だけどそれだけではない。 また家に帰って、夜が来る、孤独がある、そういう時にも神様は、そのあなたを暗くなる必要はないよ、諭してくださる。これが私たちが信じて生きるという生き方の全体です。昼も夜もそういう恵みがあるんですね。どうですか。ここまで以上、ここまでが神様についての根本的な事柄です。そしてこのことこそ教会が第一に言うべきことです。世界中の人に言うべきことなの。とりわけ避難所生活をしなければならないような人、幸福といえる全てを失ってしまったような人、そういう人に教会が言わなければ誰が言う。教会が言わなければならない言葉がこの言葉だったんですね。さあ、それでは8節から、ここから新約聖書が、引用していますので、しかもこれがイエス・キリストの意味だと言いながら新約聖書が引用していますので、8節からあとは新約聖書の言葉に即して辿っていきたいと思いますね。じゃあ戻ってください。もう一度今日の、新約聖書の216ページ開いていただけますか。25節か。ダビデはイエスについてこう言っているのです。どうですか。これがイエス・キリストの意味だと言いながら、先ほどの後半を引用します。私はいつも目の前に主を見ていた。主とはキリストについて言っているのだ、こう言っているわけですよ。いつも目の前にキリストを見るということを言っているんです。確かに今まで旧約聖書の中で、今見ていただいたあの詩編の中で、私たちが神について知るべき本質的なことが言われていたんですけれども、考えてみると神様は目に見えませんね。目に見えない神様のことを頭の中で観念で漠然と考えるのではなくて、そうではなくて、これいつも目の前にキリストを見るということです。こんな風に新約聖書は今の流れを引き取ったんですね。いつも目の前にキリストを見ることだ、これが私たちが神を信じて生きることだ、こんな風に引き取りました。つまりイエス・キリストに神様の性質がもう鮮やかに見える、こんな風にキリストの事柄へと移っていきますね。今のこの25節、いつも目の前に主キリストを見ていた、この元々の文章を見直してみますとね、私はいつも目の前にその主キリストを見ていた、そのキリストを見ていたという文章です。私はいつも目の前にそのキリストを見ていた。それどういう意味か、その前に書いてあることですね。その姿とは何かというと、23節ぐらいから見ていただけますか。23節の途中ぐらいからでいいでしょうか。あなた方は立法を知らない者たちの手を借りて、イエス・キリストを十字架につけて殺してしまったのです。しかし神はそのイエスを復活させられたのです。こんなことが書いてありますね。十字架と復活の姿、これがそのキリストです。この十字架と復活を受けて25節は、私はいつも目の前にそのキリストを見ていたとつなげているんですね。 私たちにとって大切なのは、いつも目の前にそのキリスト、つまり十字架のキリスト、復活のキリストを描き出すことです。教会にとって、教会が教会と言えるか言えないかの境目は、この教会がそのキリストを描き出しているかいないかです。だから私たちには、まるで教訓のように、この会堂の屋根の上には十字架がついていますね。十字架のキリストをこの教会は描き出しているか、そしてこの教会に集まる私たちが十字架のキリストをいつも目の前に見ていられるか、そこが大切なんですね。ここで一歩脇道にそれます。それは十字架の意味ということを改めて皆さんにお伝えしたいからです。十字架の苦しみという意味は、苦しむあなたと同じ姿だという意味です。これをどうぞ忘れないでください。今日一枚の版画を皆さんにお配りさせていただきました。ちょっと見ていただけますか。キリストが十字架に打ち付けられている版画です。これはデューラーという版画家、画家の作品です。これを描いたデューラーという人は、あの宗教改革のルターの友達ですね。そしてルターの聖書のために挿絵をたくさん描いた人、つまり、宗教改革、私たちのプロテスタントの信仰を目に見えるような絵にした人、そう言っていいのがこのデューラーという人ですけれども、ちょっとその絵をご覧ください。キリストが十字架に釘打たれていますね。右側の方の人が鉄のハンマーを持ってキリストの手のひらにこんな大きな釘を打ちつけていますね。真ん中あたりの人はそのために十字架の材木にドリルで穴を開けて釘が差し込みやすいように準備していますね。こんな風な生々しい十字架への釘付けの版画です。大切なのは、こういう苦しみ、十字架の苦しみ、その意味は、苦しむあなたと同じ姿にキリストがなっておられるという意味です。これを忘れないでください。あなたがまずこの絵を見ながら考えていただきたいことは、あなた自身はこの絵のようにどんな自分の十字架というものに釘付けにされているかということです。あなたはどんな自分の重荷というものにこのように釘付けにされているかということ、あなたが生きていくためにはその苦痛を背負わなければならない、あなた固有の何かです。生きるためにはそれを背負っていかなければならないんですけど、それを背負うことは生きていけないほどの苦しみだ。そういう何かが私たちにはそれぞれあると思いますね。その私たちと同じ姿になってご自分の十字架を背負っている姿、それがこのキリストの十字架の姿です。いかがですか。これが目に見ることができる姿です。目に見えない神様を目に見えることができるようにしたら、こういう形になります。こういう姿をしているあなたを神様が捨て置かれることなどはありえない。キリストがこの十字架をあなたと同じように 背負ったその先にキリストには復活の命が待っていましたね。それは何が言いたいかというと、あなたが自分の十字架をこのように背負った先にあなたの命が待っているということです。この版画は、このキリストの姿はあなたに何を告げる姿かというと、あなたも自分の十字架を背負って、そしてその先にあるあなたの命へと復活しなさいということです。それがキリストの姿なんですね。このキリストをいつも目の前に見ていることです。キリストはいわばこの姿からこういう言葉をあなたに言われたと言ってよいと思います。つまり、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。この呼びかけに私たちはいつでも応じたらいい。洗礼を受けた者もまだ受けていない者も等しくこの呼びかけに応じたらいい。疲れた者は、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。私たち誰にでもそういう休みが待っているんですね。疲れ果てるだけの生き方じゃなくて、歯を食いしばって力を振り絞るだけでは疲れてしまいます。それだったらただ人生は厳しい戦いじゃないですか。擦り切れるばかりじゃないですか。神はそんなあなたを放置されない。あなたが疲れているなら、あなたに重荷があるなら、キリストのもとに来なさい。休むことができるから。そういう神様の呼び声に応えた人の言葉が、もう一度聖書に戻ってください、216ページの25節のこの言葉、私はいつも目の前に主を見ていた、この言葉です。主が私の右におられるので、私はもう決して動揺しない、こういう生き方が始まるんです。キリストはいつも私の右におられる、その意味はいつも私と肩を並べてくれる友だ。いかがですか。あなたがこの絵のようにあなたの自分の十字架に釘付けにされているのいるからこそ、そのあなたと同じ姿になるため、そのあなたと肩を並べるためにキリストがこんな姿を取られたんです。キリストはあなたの右に肩を並べていてくれる友なんです。そんな友が一人いるだけで、真実の友が一人いれば私たちは休めるじゃないですか。その友がキリストなんですね。休ませてあげよう。その言葉の中身はどうなっているか、それはこの人の言葉に表れています。25節、主が私の友になってくださったので、もう私は決して動揺しない、こういう休息です。もう二度と動揺しなくてよい、こういう安らぎです。私たちは生身のこの体だけでは、起こりくるいろんな事柄に動揺するばかりです。心は本当に揺れ動くでしょう。 いろんな試練に直面したとき、そして体ももう疲れ果ててくるでしょう。しかし私たちがいつも目の前にこの姿、この主の姿をいつも目の前に見ているならば、これほどまでしてそのあなたの友となろうとしてくださっている方がここにおられる、この姿を見るならば、あなたは決して動揺しなくてよい。ここに一人の友がいるからです。苦しむあなたの友となってくださっている方がここにおられるからです。ゆったりとこの友を信頼して、この友と一緒にあなたはあなた固有の自分の十字架を背負っていくこと、そこにあなたの命があります。そういう生き方をするあなたは動揺なんかもうしません。私たち一人一人が追わなければならない自分の十字架、それは人それぞれ違います。そしてその苦しみは人には分かりません。だからその十字架をあなたがなお大きく背負って生きていくこと、動揺などせずに生きていくこと、それが命の道なんです。そのために神様は私のもとに来なさいと呼んでおられる。だから今私たちはこの教会にいるんですね。それだけではない。26節、だから私の心は楽しみ、舌は喜びたたえる。いろんな試練はあるけれども、いろんな体の不調はある、病はあるけれども、私の心は楽しみ、舌は喜びたたえの歌を歌う。そしてそれだけではない、体も希望のうちに生きるである。体もです、観念じゃないんです。信じて生きるということは観念ではないんです。私たちのこの体が希望を持って生きることなんです。年齢を重ねて弱っていくこの体がなお希望を持って生きることができることなんです。いろんな病気と戦わなければならない。新たに病気を告げられた時のしんどさを身も心も味わなければならない。そういう病気があるこの現実の体がなお生き生きと生きていけることなんです。希望を持って、27節、あなたは私の魂を黄泉に捨てては置かれない。あなたの聖なるものを朽ち果てるままにしては置かれない。あなたの聖なるものを朽ち果てるままにしては置かれなかった。まずはそこにキリストの姿があります。あなたの聖なるイエス・キリストを神様は朽ち果てるままにして置かれませんでしたね。それと同時に、あなたを信じる私たちを朽ち果てるままにしては置かれません。朽ち果てるというのは、この国はこの時土葬でしたから、死ねば土に埋められて朽ちていく、そういうイメージですね。そんな、朽ち果てるままにしておかれないという言葉ですけれども、私たちだったら火葬ですから骨と灰になるわけですけれども、それで終わりではないということです。神はあなたが骨と灰になるがままにしては置かれないんです。そんなところに、無にきつようなところに あなたの魂を捨てては置かれません。それは28節。あなたは命に至る道を示される。命に至る道です。私たちは命に至る道を示されています。それは死んで終わる命ではありません。命に至る道を示されている私たちだから、今この世で充実した命を最後まで生きることができます。それに加えて死んで終わりではありません。そんなところに神はあなたを捨ておかれません。死んでもなお生きる命への道があなたには備えられています。だからもう一度26節、だから私の心は楽しむ、舌は喜びたたえるんです。だから体も希望のうちに生きるんです。この希望は裏切られることはありません。そういう喜びです。28節の2行目、見前にいる私をそういう喜びで満たしてくださる。見前にいるとは、目の前にキリストを見ていることですよ。私たちが目の前にいつもキリストを見ているならば、私たちをそういう喜びで満たしてくださる。終わることのない楽しみ、喜びです。終わることのない賛美です。死んでも終わらない希望です。だから私たちは決して動揺しないんです。私は決して動揺しないんです。目の前にいつもイエス・キリストを見ているならば、あなたと同じ苦しみをこんな形で味わってくださっている方をいつも目の前に見ているならば、苦しいあなたのいつも隣にいてくださる方を見ているならば、あなたは動揺する必要は全くない。喜んでください。いつも楽しんでください。この世にある限り信じて生きるという私たちの本当の命の持ち方を楽しんでください。たとえ病を得ても死の床に横たわったとしても、私たちの希望は揺らぐことが決してありません。この喜びを分かち合うことのできる仲間、それがここに一緒に座っている仲間たちです。お祈りをしましょう。それぞれに人には分からない心の痛み、体の痛みをお与えになります。そんな時ともすれば、私たちはあなたから見捨てられたようにさえ感じてしまいますけれども、決してそうではないということを今日もあなたは教えてくださいました。神よ、私たちそれぞれの人生の過去の出来事すべての後で、今私たちはあなたとこのように向かい合っています。私たちの人生は無駄ではありませんでした。今日まで苦しんできたことは無駄ではありませんでした。私たちのこの人生は祝杯をあげるに足る素晴らしい人生です。神よ、一層あなたが私たちのこの命をふさわしく導いてください。死を越えてなお生き生きと導いてくださいますように心から お願いいたします。十字架の主イエス・キリストの御名によってお祈りします。